ちょっと先にちょっと言っとくと、拓也さんもご存知の通り、僕はへりくつお化けじゃないですか。なので、口の減らない男だねって何度も母親に言われ続けてきたでおなじみじゃないですか。はい。まあそんな僕が言うっていう前提でちょっと聞いてほしいんですけど、最近よく多いんですけど、カップラーメンとか、あと、まあ、何でもいい。まあ、とにかく、料理系のもの。ご飯屋さんとかでも何でもいいんですけど、なんか最近、なんか辛味噌味とか、なんか塩味とか、なんか、醤油味とかの前に、なんか、コクうまとか、うま辛とかって入れるじゃないですか。あれ、うまいかまずいか決めんのは俺だろって思いません？いや、だって、まだお前が勝手に言ってるか、けど、うまいかまずいか決めんのは作る側じゃなくて食う側だろって思うんですよ、僕は。
そうね。
そうでしょ？そ
そう
れ
ね。
を、なんでお前ら売る側がもううめえみたいの言っちゃうのって思っちゃうんですよ。あれちょっと許せないんですよ、僕。まあ、
マインドコントロールやな。
ついついパッケージに惹かれて買いはしますけども、でも大して美味しくなかった時に腹立つんですよね、余計。ただでさえ最初にハードル上げてんのにそれ超えてこねえのかよ、みたいな。あれ言う人とかいないのかな？俺だけかな、この疑問は。俺まだ食ってないですけど、み
ま
た
あ、わ
いな。
かるけど。
わかるでしょ？わ
わ
かる
か
で
る
し
けど
ょ？
な。
わかる
わ
わ
か
か
る
る。は
けど。
い。じゃあ、これ同意できるって方は、テレゴングで。くれぐれも、お間違いないように。深夜なんで、深夜なんで、お間違いないように、桁間
な
違え
い
ちゃ
に。
うとね。で、最後の一桁違う、その通り、その通りじゃないっていう二つで、テレゴングしますんで。はい。ぜひぜひ皆さん、で、お電話番号をお間違いないようにお願いします。もう、メールがあるこの時代に、テレゴングとかないでしょうね、もうね。ツイッターでハッシュタグつけてとかみんなやってんのにさ。この時代に電話でピンポンパンポンみたいなね。
ほんまやな。
プッシュ本でみたいなのやんないでしょうね、プッシュ本。
やん
こ
な
れ
い
で
か
ライ
も
ブの
し
チ
れ
ケット取れるみたいな、そういうの。あ
ん。
りましたよね、昔ね。なんかこう、早くピッポポポポポっていくやつ。
あった。
何本だっけ？プッシュ本でしたっけ？なんだっけ？名前忘れたけど。あれ、なんかいくらか払わないと入れないかったんですよね、昔ね。だ
ああ、
け
そうだ
ど、
な。
じゃあ、12時からスタートですってなった時にあれでかけると、なんかその、ライブのチケット取れるって言って、普通の電話だったら、ジーコ、タカタカタカ、タカタカタカっていう、この電話回線の時間があるんで、その間にライブのチケット取れるみたいなね。ビーチボーイズのライブがっていう、そう、ありますから。もしくはミケの。ミケのライブチケットが。ミケ、パメラ等のね、ライブチケットが取れる可能性ありますから。はい。
それでな。
それで。あ、そうそう。あと、もう一個だけ言っていいですか？もう一個だけ。最近
いい
ちょ
です
っ
よ。
と、ん？って思ったことを。こ
ほう。
れオープニングは基本的に僕は、ん？って思ったことを紹介するという、場だと思ってますんで、僕は。競馬の話とか一切しないですからね、基本的には。生き物係。いるじゃないですか。で、去年ぐらいに活動再開したんですよね。
そうなの。
はい。で、それまで活動休止してたんですけど、その活動休止の名前が、放牧って言うんですよ。
ほうほうほう。
お休みってことで。
はい。
生き物だから。
なるほど。
でも思うんすけど、お前ら飼育係側だから人間だろって思いません？ 例えば、生き物って名前を付けてたらただいいですよ。生き物っていう名前を付けてたりとか、動物の名前そのまま付けて、なんとかタイガーとかわかんないけど、グループ名だったら放牧でもいいと思うんですよ。でも、生き物係って言っちゃってるじゃん、も
そうです
う。
ね。
飼育係みたいなもんでしょ？ 飼育
そうや
係のお
な。
じさんたちが家帰るとよし、放牧しようとか言わないじゃないですか。
そうやな。
ちょっとお休みみたいなので放牧出すかとか言わないじゃないですか。
そうやね。
お前だって係って書いちゃってんだからと思って。
人間やな。
そう、人間だろうって思って。活動休止でいいだろ、それはと思って。それちょっと思ったんですけど、どうでしょ
今日のオープニングほぼゼロですね。
いや、これもテレゴングでやりますから。 その通り、その通りじゃないで、こう、2個。あの、皆さん、あの、深夜なんで、あの、番号お間違いないようにね。はい。じゃあ、わかりました。このままだとちょっと、なんだろう、ただ単に俺の愚痴で終わっちゃうんで。
はい。
じゃあ、最後に、あの、1個、豆知識を。
おう。
生き物係と、あ、ちょっと待って、あれにするわ。トリビアの泉風に言います。
分かった
分
かった。
最近、ウマビアもやってないし。
そうやな。
おい、ウマビア最終回になるぞ、このまま全然来なかったら。もう全然、おい、何ヶ月も来てねえぞ。おい、頼む。ウマビアの泉に頼む。みんなメールくれ。このコーナーが終わってしまう。本当に。はい。生き物係と、レミオロメンは、シングルでのオリコン1位がない。
あ、そうなん？
ありそうでしょ。
粉雪とか1位じゃないんや。
あれ2位なんですよ。
へ
ぇー。アルバムでは1位
あるんですけど。ありがとうもないんや。
ありがとうも1位じゃないんですよ。
あ、そうなんや。
以上、ブライト豆知識でございました。ありがとうございます。おい、かぶし気味に言うな、かぶし気味に。もう、早く終わってくれみたいなやめてくれ。今日、拓也さんにね、収録、
はい、
早くやりましょうって自分から言ったじゃないですか。
うん。
で、早くやってオープニングこのトークかよと思ってるでしょ。早く呼んだあげくこのトークかよみたいな。じゃあ別にいつも通りの時間でよかったじゃねえかと思ってる。その通り。正しい。泊まり系系バスロン
M ラジ。
どうも改めましてこんばんは、ブライトでーす。
はい、どうもタクヤでーす。
M ラジでございます。
はい
はいはい、じゃあ行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい、この番組はどんな番組かっていうことを僕言いましょう。
うん、
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組となっております。
はいはい
はい。じゃあ今週はローズステークス。
うん、
ポロリもあるよ。
何のポロリ？
内臓とか。そういう猟奇的なラジオを目指してますからね。コナン第1話みたいなのを目指してますか。涙は横には流れないんですよ。
もうええやん。
まとまり系競馬サロンエムラジ。この番組は雨予想したにもかかわらず全く雨が降らないの提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、じゃあ今週の予想レースは第37回関西テレビ放送賞ローズステークスでございます。
はい
はーい。じゃあね、現時点での予想図いきましょうか。
うん、うん、そうですね。
1番人気ダノンファンタジー 2.2 倍。
うん、
2番人気ウィクトリア 4.3 倍。
ウィクトリア、
はい、3番人気シゲルピンクダイヤ 4.4 倍、
はいはいはい、
4番人気スイープセレリタス 7.3 倍、
はい、
5番人気ビーチサンバ 8.6 倍、はい、ここまでが10倍を切る人気となっておりまして、以下シャドウディーバ、アルティマリガーレ、モアナアネラ、名勝勝負と続いていきます。
ほう、なるほど。
はい。
ほう、なるほどね。
うん。行きましょう。
はい。
本命を。
100% 被るような気がするけどな。
そうかな。多分それ対抗だと思います。
あ、ほんと？
はい。いや、僕最近置きに行くが功を制してるんで。
あ、じゃあ僕の対抗なのかな、それ。
うん、多分そうだと思いますよ。 え、また二重丸丸かぶりですか、じゃあ。
これのブラピーの本命当てようか。
あ、どうぞ。
外枠やろ。
それ言い出したらもう結構当たっちゃうから。それなし、それなし。
ビッチタンベロ。
あ、違います。
あ、違うか。
あ、違います。
わかりました。じゃあ行きましょうか。
はい。じゃあ行きましょう。せーの、ドン。
あ、そこ行ったんや。
そっちです。
先
に言っときますね。
はい。
拓也さんの本命、対抗です。ほら、言ったことか。じゃあもうね、安城が嫌でね。
まあそうだね。
まあいいや。じゃあ行きましょう。はい、ブライト本命、シゲルピンクダイヤ。タクヤさん本命、ビッグピクチャーでーす。
はーい。
はーい。じゃあまあ人気してるのは、ビッグピクチャーの方ですか？
なんでやねん。
ちょっと間があったな。もうちょっと食い気味に来るかと思ったけど、あんまりボケを予想してなかったと見た。はい。じゃあ僕の方が人気なんで。
ほう。
これはね、ダイワメジャーにハイシャパラルで、血統的にはドエルなんですよね、僕の中ではこれが。で、だけど、走りがしっぽかったんですよ。その、竹谷さんも、未勝利とかの内容しっぽかったよとかなんか言ってたじゃないですか、なんか。
そうですね。
で、チューリップ賞、桜花賞って、まあ、チューリップ賞は休み明けの外枠の、なんか LK みたいな感じで、普通に、鮮度で来たみたいな感じで4番人気2着は、まあまあまあ、想像の範囲内なんですけど、桜花賞が外枠だったのに、もう、ね、インついて、
そう、うちからね。
2着まで来たんで、あ、まあ、これ強いなとは思ったんですよ。で、まあ、オークスは、やっぱその2回、やっぱり激走しちゃったんで、まあ、大幅延長っていうのもあったし、まあ、負けるのは、これはまあまあまあ、しょうがないかなっていうので。ただ、モズカッチャの時に、あいつ、あれじゃないですか、ガガガってきて、ハービンジャーで L だと思ってたら、C っぽいで、高橋さん C っぽいよぞ、つってガガガってローズでこけて、の、周回賞頑張ったってのがあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
だけど、こいつは、オークスは投げたんですよね。
投げたね。
そう。だから、やっぱりそこまで、どしいってこともないかなと思って、まあ、ダイヤメジャーも頻繁だと結構しぶとく出るんで、ナックビーナスとかエピセアロームとか、なので、そういうイメージだったんで、まあ、オークスはしょうがないからの、普通に単純にダイヤメジャー、ハイシャパラルの決闘の、ダウン、消灯数、外枠代わり。で、上がりを持っているという。っていうところで。一番吐き出したは吐き出したんで、オークスで。
そうですね。
はい。だからまあ、これでいっかっていう感じです。
なるほどね。
拓也さんは？
僕、切っちゃいましたね。
ああ。これはもう C って踏んでってことですか？
そうね。まあでも、
でも言うてもチューリップ賞とか感覚かけて、外枠で普通に来てるから。
外枠。だから、桜花賞の打ち抜きも、まあ別にほら、なんていうの、その時の勢いと、まあ L が強かったとしても、まあできない技ではなかったと思うのよ。
はいはいはいはい。
なんて言ったって、グランアレグリアが勝つレースやんか。
ああ、そうですね。そこまでだから、そうですよね。だって、ペースもそんなすげえ速いわけでもないし。
寄ってなかったやんか。
はいはいはいはい。
で、なんだっけ、オークスで投げちゃってるやんか。で、これ、ま、C、やっぱりあったら、ここまでは投げ出さんかなとも思ったんやわ。
あ、もうちょい耐えるかな、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。はい、で、まあ、休み明けでここや境に、まあ、今村さんにとも早い上がりも使えるタイプや境に、まあ、別に悪くはないと思うんやけど、僕、要はその、規定路線組は、別の馬2頭取っちゃった境に、こっちを落としたんや。
なるほどね。はい。
その比較で落としただけ。
なるほど。
それが対抗黒三角で取ってしまってるのよ。
まあ、それより上はねえかな、みたいな感じで、ってことですよね。
そうなんよな。
なるほど。
そこより上は休み明けで考えると、どっちかって言ったらその上2頭の方が L は強いかなと思ったから、
はい。
そっちを取っちゃったっていうことだね。まあ悪くはないと思います。
はい、じゃあ、高橋さん、ビッグピクチャー。
はい。これ大好きな、 ストレートガールの弟で。
あ、そうなんですね。そうだ、そうそうそうそう。
そうですね。ストレートガールの妹で。
お母さん何でしたっけ？
ネバーピリオド。
あ、ネバー世代ね。
なんでやね。
ダスルラの子供。はい。
で、まあ、大吉さんと僕だから、ほら、ネバー一番。
うん。
大宅ヘリオスのお母さんとちょっと被ってて。
大宅ヘリオスなんかちょっと S っぽくて、ナスルーラっぽい感じですけど、でも、まあ、あれ、備前認識ですけど、はい。
そうですね。で、まあもう完全に C 挙動よね、これね。動きが。
あー、じわじわっていうことですよね。
うん、もうそれもそうですし、新馬戦の勝ちっぷりから、まあ、で、なんていうの、その前回のその連投で出てきた時の勝ちっぷり。
うん。
あからさまに集中してきましたっていう勝ちっぷりをね。
うん。
うん。ただやっぱり、いくつか不安点はあるのよ。
まあ、15個ぐらいあると思いますけど。
まず、早すぎる上がりがどうかということ
ね。あ、そうですね。はいはいはい。
うん。でそこが一つと、やっぱり連投で、高パフォーマンスを見せてしまったから、
はい。
ある程度ここで出せたかなっていう可能性があるということ。
うん。
うん。ただ、それを打ち消してもいいのが、やっぱりディープの初重賞だと思うねんわ。
そうですね。
うん。で、とりあえず、その馬体の意地だけしたとしてほしいな。
そうそう、これマイナス20とか10とか嫌ですよね。
うん、やっぱそれで出てこられると、ちょっとなーと思うさかいに、まあちょっとそこだけ気にしたいところであって、まああとはもうやっぱ C っぽいと思うので、ちょっといずれはどうなのかわかんないけど、現状はやっぱりちょっと C っぽさ見せてるので、まあ、格上げ、内枠。で、まあ、体小さいのは、まあ、内枠で何とか補正できるでしょうということと、まあ、やっぱりディープの鮮度っていうのは、多分こういうところで一番輝くと思うので、圧勝して出てきてるんだリズム絶対持ってるから。
うん。しかもね。
うまく集中状態で、うん。
圧勝の仕方がいいんですよね。そのなんか。
いいよね。
そのね、
いい
よね、なんつうのかな。その、スーって言って0秒6じゃなくて、
そう。
あ、0秒6になんないんじゃないかなって思ってから0秒6なんですよ。
そうやろ、うん、そうな、止まってんのかなみたいな。
そうそう、止まって、あ、止まって、そんな圧勝しないのかなって思ってから普通に伸びてるっていう。
うん。
うん、で、上がりも34秒8だし、やっぱり、本質的には多分こういう外回りとか合わないとは思うんですけど、まあ、今は鮮度持ってっから、
うん。
で、このリズムじゃないですか。
そうね。
あ、まあ、だから、あわよくばやっぱり、ある程度ちょっと、もうちょい18頭とか16頭とかの方が面白いかなと思うんですけどね。
まあ、確かにそうですよね。
そう。
まあ、だから、連投でちょっと無理やり賞金取ってきたっていうのもあるから、まあ、その辺がどう出るかなっていうところだけど、まあ、ここはそれでとりあえず、消せるだけの材料は一応持ったかなと思ったので、まあ、これはなかったらまた、夏の北海道で、あ、もう終わりやな。
終わってますよ、もう9月ですよ。
終わってるな。
はいはいはい。
まあ来年に期待しますわ。
来年になっちゃった。はい。まあ僕も一緒です。
うん。
はい。ただ岩田が嫌だったってだけです。
まあ絶対的
に。俺だって岩田は本当に嫌な思い出しかないんで、今のところ。
そうですね、僕
なので。
フォーカス
で。P 入れなきゃいけなくなるんで、ちょっと殺人をやめてください。本当、アサシンみたいな行動を取るのはやめてください。本当に。はい。
あとは、単純に5キロ増やろ。
ああ、そうですね。で、しかも馬体がね、418だから。
うん、まあ、なんかいろいろとちょっとマイナス部分あるんだけど
ね。ありますね。
うん。
あ、で、僕ね、ディープインパクトの産駒でちょっとデータ取ったんですよ。
はいはいはいはい。
それをちょっと発表したいんですけど、
うん、
ディープインパクト3区は過去10年で、5-4-3-24なんですよ。
5-4-3、はいはいはい。
まあまあ、副賞金 33% ぐらいなんですけど、まあ、頭数が多いんですけど、うんうん、まあ去年とかは、1-2-3とかだったんですけどね。
うん。
で、ただこれを前走3着以内のディープっていう風に、限定すると、4-4-2-6なんですよ。
おー。
すごいでしょ。
おー。
7、8割ぐらい化けになってでしょ。
お
ー。うん。だやっぱりリズムのいいディープを買うっていうのがベストっていう。
まあそういうことよね。
ってことだと思うんですけどね。
それ休み明け含んでますか？
あ、全部含んでます。
含んでますか？はあ。
で、これ逆に。
いや、逆に4以下だった。
あ、そう、はいはい。前走を、G1 で、4着以下だったディープ。
うん、
つまりもう鮮度を使っちゃって4着以下だったディープは、
1-0-0-12
なんですよ。 すごくないですか。ただこの1っていうのがあれです。
そうね。
カンタービレです。誰や去年のカンタービレです。
カンタービレか。
はい。
エスポイもな、ちょっとな。
基本はもうとりあえず上位だったらもう買っときゃいいかなっていうぐらいのステップにあるとは思うんですけどね。
なるほどね。
はい。でそれに一番今回当てはまるのがまあビッグピクチャーだと。
はいはいはいはい、は
い。いうことです。ただ僕はもう最近お気に入ってるんで、
はい。
あの、対抗っていう、いやらしいポジションに。
なるほどな。
おかしい。まあ、単勝は抑えますよ、これ。これなんでビッグじゃないのかな？ビッグって何なんだろう？区がよくわかんないんだよな。ビッグって何なんだろう？なんか意味が違うんですかね？ビッグピクチャー。
ね。
ねえ。これちょっと、うん、あの、知ってる方いたら教えてください。
はい。
いるかわかんないけど。はい。というわけで、じゃあ対抗以下いきます？
はい。違うわ。
ちょっと拓也さんが遅いんで僕モノマネやっていいですか、じゃあ。
はい。
じゃあアンパンマンからチーズのモノマネしたいと思います。
はいはい。
アンアン
はいはい、どうございます？わからへんけど。
チーズ知らないの。犬いんじゃん、犬。犬いるでしょ。
ほう。
ちなみに、あの、
ほう。
あの、犬誰声やってるか知ってます？チーズ。
知らん？
山ちゃんですよ。
あ、そうなんや。
はい。あの、山寺宏一ですよ。
あー、メガネかけた？
あ、そうそうそうそうそうそう、あの、
髪の毛くしゃくしゃの？
そうそうそうそうそうそう。
ああ、
はい、あの、田中理恵と結婚したでおなじみの。
ああ、
その前はメロンパンナちゃんの声の人と結婚したでおなじみの。
あ、なるほどね。
金井美香ね。ただ離婚してその後、田中理恵っていう声優と結婚してまた離婚しました。2回離婚しました。声優と結婚して2回とも離婚しちゃった。あれですよ、カバオくんの声ですよ、カバオくんの。
カバオくんが何かわからん。
アンパンマン見てないな、さては。
うん、見たこともない。
アンパンマンっていう、あ、違う。これ、ごめんなさい。これ、高見山だった、今。間違えた。アンパンマンみたいな。
わから
へん。僕たちの村に攻めてきたんだ、敵がみたいなこと言うやつがいるんですよ。カバオくんっていうキャラが。あれ、アンパンマン全然見てないです、さては。
もう全く知らない。い
や普通見るでしょ。
見やへん
わ。小さい時見てるでしょ、だって。あ、見てねえから。年齢的に。あ、そうか。まあ、じゃあいいです。はい。タクヤさんが出さないからこういうことになるんですよ。こういう自己物件になるんですよ、早く。あ、もう OK ですか？
OK ですよ。
はい。じゃあ対抗以下です。はい。せーの、ドン。はい。
結局、印打ってんねんけ。
いや、そうですよ。そうですよ。いや、俺は一石を投じたい、むしろ。
まあまあな。
そうでしょ？
まあね。
はい。じゃあ僕から、対抗、
はいはい、
ビッグピクチャー。黒三角、名称勝負。白三角にといて、ダノンファンタジーとウィクトリアです。どうだ、このお気に行き方が。恐れ入ったなぁ。ほんと、もう、4歳牝馬特別のライデンリーダーバレに恐れ入ったの、ほんとに。あの、杉本さんの、恐れ入ったぞーっていうね。ライデンっていうね。はい。
さっきのデータ何やって
んの？うちで英雄ギャル来た来た来た来た来た来た外から恐れ入ったーですよ、ほんとに。ライデンリーダーですよ、ほんとに。恐れ入ったろ、お前ら。はい、タケさん対抗、ビッチサンバ。黒三角ダノンファンタジー。どれも打っとるやないか。わしより熱い印で打っとるやないか。いや
僕はそのデータ知らなかった、高
木に。データなんか数字なんだよ、所詮。調べりゃいくらだって出てくるんだ、数字は。はい。白三角スイープセルリタス。悩んでるのがアルティマリーガールです。はい。疲れました、なんか。
はい。
じゃあまあまあ、ビーチサンバをどうぞ。
はいはい。まあもうね、ダノンファンタジーとビーチサンバ、まあ結局この2頭取っちゃったから僕シゲル落としたっていうことになるんやけれども。
ああ、なるほどね。
そうですね。で、まあ人気枠で、クイーンカップの内容 ていうのを見たら、まあおそらくまとめてくるのはここかなと。
はい。
黒船、フサイティアデール、まあフサイティアデールここ2着やもんね。
シピナクルの2着でしたっけ？
そうですね。
はい。
だからまあいかにもやっぱりトライアルホースの感じの馬やと思うし、
はい。
うん、まあオークス、ね、もう完全体力負けやと思うから、まあ体力負けも、まあストレスもあったやろけど、まあそれまでの内容を見てたら、まあ一応ちゃんとまとめてくるし、ちょっとこうやって、なんていうの？スイープセレリタスやったっけ？
はい。
これぐらいの馬に、やっぱり人気でやられてるようなところで、まあ3とか2とかに持ってくるのが不慣れだろうなと思うんで、
うん。
まあ多分こういうパターンにはみやすい、かつ枠で、クイーンでやっぱりあんだけ外回してもやっぱ来れたっていうような感じで見たら、やっぱり、一応ここでこの頭数でって考えたら、まあそれなりに力出してきたら、まあここぐらいには来れるだろうというふうに思ったので、一応対抗にしました。
ほい。
うん。
僕はまあこれは消したんですけど、まあ僕もともと混戦向きっていうか、うん、まあ持続質向きだと思ってて、まあやっぱり黒船の分ちょっとディープとかには劣るかなっていうイメージなんですよね。
うん、はいはいはい。
はい。で、まあクイーンカッパー、まあまあ、2着よく来たなとは思ったんですけど、まあ、今考えれば、うん、ほら、混戦向きのカレン・ブーケドールと、あとは、しょうもないディープ軍団だったじゃないですか。だからまあ、
まあね、
2ぐらいには来てもいいのかなっていう感じで。
うん。
でもやっぱりブラック、バゴの、何でしたっけ？あ、バゴの、ブラック、何でしたっけ？バゴの。
クロノジェネシス
な。そう、クロノジェネシスか。はい。うん、あの辺には完敗してるんで、まあ、やっぱり上がり勝負だとちょっと劣るかなとは思うんですよね。
はいはい。
で、まあ、オークスが思いのほか負けちゃったんで、
うん、
やっぱりちょっと、早熟とは言わないですけど、まあ、ちょっと上積みきついかなと思って、その辺で、まあ、上がりだったら、まあ、シゲルとかの方が上、ビッグピクチャーとか、鮮度ある方が上かなと思って、
うん、
もうこれは、もうだから、ダノンも買ってるし、もう打てないです、これは。はい。
うん、なるほどね。
はい。あと、じゃあ、クロサンクダノンファンタジー。
はい。
どうぞ。
まあね、ちょっと一番人気やからね、どうしようかなと思ってたんやけども、一応、鮮度を失ったタイプのディープになると思います。
はい、
で、まあもう、桜花賞の時点でちょっとね、強度怪しかったし、
はいはいはい。
うん。で、まあ、オークスもね、まあ、多分しんどいだろうなと思ったけど、まあまあ、一応思った以上には頑張ったかなと思ったんやけども、要は、鮮度を失ったタイプのディープなので、現状本質で戦ってるのよね、この馬ね。
はい。
で、本質で戦ってて、チューリップ1番人気1着、桜花賞1番人気4着、オークス4番人気5着って考えると、シゲルピンクダイヤとか、ビーチサンバとかの、オークス12着、15着に比べたら、かなり強いと思うのよ。
いや、僕も思った、うん。僕はね、オークスはもう大崩れすると思ってたから。
僕もそうなんよね。
そう、8とか9とか全然あると思ってたから。
うん。うん、
よく5来たなと思った。だからやっぱり、
そうですよね。だからやっぱり本質の能力がある程度やっぱ高いんだと思うよね。
うん。
ただやっぱ G1 を勝とうってなってくると、やっぱある程度鮮度に頼らなきゃいけないタイプの馬なんかなと思うんやわ。
はいはいはい。
うん。どうしてもラブゾンリーにやられたりとか、やっぱそういう鮮度系のあるディープにやられたりするっていうところを見ると、やっぱそんな感じなのかなと思うんやけれども、じゃあこのディープがどこで一番走れるんやってなったら、次のコバ初 G1 とか、
はいはいはいはいはい。
ね、で、同世代で戦うっていうんであれば、休み明けが多分一番やと思うね。ね、で、おそらく秋華賞は、パフォーマンス落とすんやと思う。
まあそうでしょうね、この感じだとね。
ね。
はい。
だから頭にキスがこのパターンなんじゃないの、ほとんど。
あ、もう、なんか、トライアルフォースと貸すみたいな感じで。
うん。なので、その、本質で走ってるディープやけれども、本質ディープが一番走りやすいという条件は、やっぱりおそらく現状、一番リフレッシュしてる状況であるのが一番いいと思うので、それが休み明けやと思うので、だったら今回パターン的にはそれやね、やっぱダウンもある程度入るし、
そうですね、
まあ、人間ちょっと一番人気になっちゃうけれども、まあだから買うならもうここでしょうね。
そう。多分ね、1はきついと思うんですよ、1は。
いや、まあ確かに、だから2から4やと思うね。
うん、2から4って感じですよね、本当。
うん。そうなのね。で、これより、その、まあ、やっぱこれをある程度のラインって考えてしまうと、やっぱこれより上に行ける規制勢力って、まあそんなにいないしな。まあ規制勢力自体はそんなにまあいいんけれども、じゃあ、下から上がってきた馬で、この本質より上に飛んでこれるような馬って、他におるのって聞いたら、やっぱり、モアナ・アネラン、
うん、
これは違うよね、と思って。
俺も違うと思うな、これは。
うん。だって破壊力系ぐらいしかないかなと思って。
破壊力
まあまあ、そのビクビクではまあ完全にね。
うん、ディープセント。
そう、精神力の方に。うん、うん、あ、それディープセントね。
うん。
ぐらいかなと思ったので、まあまあまあ、それならまあ、もうここ、ね、今村さんのデータ見てもあれやけれども、まあ、ここでしょう。対抗か黒三角やなと思って。
そう、さっきのデータで言うとディープ全然ダメなんですけど、
うん、
こいつに関してはやっぱりオークス5にまとめたってのはやっぱりやばいと思うんですよね。
まあ、でかいよね。
でかいと思う。これにはでかいと思う。
うん。
だからまあ、その完成度の高さで多分そのまま上回ってたと思うんですよ、安定感と完成度の高さで、
うん、
だけどそのじゃあもう今その部分がなくなりましたって言われたからって言って、
うん、
じゃあいきなり大崩れするかって言ったらそういう客室でもなければタイプでもないんで
そうやね、
そうだから多分川田も無難に多分 4,5 番手ぐらいつけていい位置取って抜け出すって競馬をされるけど外から何かにやられるって感じだと思うんですよ多分、
はいはいはいはい、
僕のイメージは。だからそれがシゲルだ、なのかなって僕は思ったから本命にしたんですけど。
うん、
あとはまあビッグピクチャーみたいなそういう、うん、あの、まあ、これも多分そんなに前はいかないと思うんで、まあ鮮度あってっていうタイプだと思うから、うん、そういうのに刺される可能性あるけど、ね、まあ王道の競馬して、一番人気だから王道の競馬して、まあ2か3ぐらいには残るかなってイメージですよね。
うん。
まあもちろん週刊賞では買いません。
はい、はい。そうですね。
ここで負けたら負けたでもう、リズム割り、鮮度ねえで終わりだし、来たら来たで反動あるで終わりなんで。
そうですね。まあ、ここしかないよね。
ここが最後なんじゃねえかな、馬券になる。
そうですね。
ぐらいの感じで。あとはまあそっか、うん、初小馬とかあるけど。
もうそこぐらいはね、
あとは。そう、あと初小馬短縮マイルとか狙えばいいでしょ、関谷記念とかで。
そうそうそうそう。
それぐらいのレベルでしょ、多分。
はいはい、
はい、大阪杯とか調子乗って出ちゃって休み明けで関谷記念みたいなとこでもう考えてる考えてるすげえ先まで考えてるおダノンファンタジーお出てきたぞみたいな感じでねこう
そうねまあ阪神カップって馬でもないしな
うん専用はちょっときついと思いますよう んちょっと S が足りないと思いますじゃあまああとじゃあ僕名勝勝負
そうですね
これはねまあぶっちゃけどっちでもよかったんですけど、
うん、
ちょっとね、山勝リリーっぽいかなと思ったんですよね。
あ
クイーンステークスを使って、あ、もう全然ダメじゃんって思わせてからの逃げられなかった逃げ馬っていう、
はいはいはい。
作戦。で、多分これが短期でいくと思うんですよ。
うん、そうなりそうだよね。
最内だし、で、しかも前走も中途半端な競馬だったんで、
うん、
多分もう、だったらもう人気もないし、もう行くか。前走はね、ちょっとね、穴人気しすぎ。なんか十何倍ぐらいだったでしょ、うん、多分、ちょっとなんかやっぱり、筋量で穴人気したでしょだいぶ。だからそれもあって、もう山勝リリーとかと一緒ですよ、だから。なんか穴人気して終わりですよ。うん、で、大隅春かなんか大穴でしたからね。そうそうそう。むしろあっちっていう感じになってるから。うん、で、まあ、ポテンシャルはちょっと山勝リリーとかより弱いとは思うんですけども、今回、ダノンが一番人気で、ある程度前はつけると思うんですけど、
うん、
今のダノンって、桜花賞とかチューリップ賞の時のダノンじゃないじゃないですか。
うんうん、
チューリップ賞でぶつかってるんですよ、名勝勝負とね。
そうですね。
あの時はもう、名勝勝負にめっちゃ圧かけてたと思うんですよ。こう、
うん、
わしゃ強いでって圧を。
うん、
だけど、今回は圧薄れてると思うんですよね、あの時より。同じ位置にいても、多分圧力が違うと思うんですよ、うん、ダノンファンタジー、今のダノンファンタジーは。
はいはい。
割と桜花賞とオークスでもう化けの皮剥がれたから、
うん、
まとってるものはもうないと思うんですよね。
うん。
だから、名勝勝負いけんのかなって、楽に。多少、先にダノンとかに来られても、
うん、
もう、チューリプションの時のダノンじゃねえっていう、感じで前残ってもいいかなっていう。
なるほどね。
っていうイメージ。で、高速馬場もあるから。
うん。
で、あと2番人気、3番人気は後ろから行くと思うんで、
うん、
全体的には多分後ろに圧はかかると思うんですよね。
うん。
なので、ちょっと黒さんまでは上げてみました。
なるほど。
はい。
どうでしょう。
多分、竹崎はポテンシャルっていうのが一番アウトだと思うんですけどね。
そうですね。やっぱそうでしょうね。
そう、そうだす。
そうだ、
そうだっす。
そうだ、やっぱそうだ、やっぱり僕はこのまま何回か言ったと思うんだけど、やっぱ弱いよな。
まあ、弱いとは思いますけど。
まあだから可能性としてはやっぱ今村さん言ったみたいに、やっぱ逃げられなかったら逃げればもうこれ一点やな。
そうです、そうです。
うん、
そうだっす。そうだっ
す。そうです、そうだっす。で、まあ、あとほら、もう村さんがその言ってた通りに、その圧がかかるのはやっぱり、今までに比べたら弱くなるっていうのであれば、まあ面白いのかもしれないけど、まあ、僕はただもある程度、あの、なんていうの、早め抜け出しみたいな感じで動いてくるかなとも思ってたし、まあちょっと前はどっちにしても、イメージとしてはやっぱりその、な、さっきダノンのコーデも言ってたけども、ダノン抜けたところにどんどん刺すっていうタイプのイメージだから、
はいはいはい。
まさかダノンの前に馬が残ってるとは思えへんか、戦いに。
あ、なるほどね。
まあだから先週のトロワみたいな感じで奇策かけられたらちょっと分からへんけれども、
まあでもやるとしたらもう短期で行くしかないでしょうね。
まあそうでしょうね。まあだからそうしてどこまでかなっていうぐらいかな。
じゃあ
とりあえずビクトリア行こう。
ビクトリア、これはこれも別に買わなくてもよかったんですけど、
うん、
そうなんですよ。こいつあの母親があのブラックエンブレムで、
そうだね、
こいつ、ローズでめっちゃこけましたよね。
こけましたね。
人気でこけて、で、週刊誌を大穴開けるっていう、うん、あったじゃないですか。
大穴ね、
うん。岩田で、うん、内枠から黒棒、
うんうん。
はい。2着、ムードインディゴですわ。はい。
そうですね。
あの、大穴ありましたけど。
はいはい、はい。
だからちょっとそういう意味で怪しいんですけど。
うん。
単純にオークスめちゃくちゃ強えなっていう。っていうのだけで
買いました。いや、まあそうなんや。
そう。だってあれ出遅れて、延長出遅れて、4着まで来て
る。待てなかったらな、うん、どこまで来てるみたいな感じの足だったからな。
そもそもフローラがやべえだろっていうとこなんですよね。あんな逃げた、楽逃げ後に、後方で、しかも、外差しだったらまだし、ごっちゃごちゃしたのに、ごっちゃごちゃごちゃごちゃってして、外出したらフェーっていうやつだったんで。
うん。
あのメンバーで言ったら多分この中で一番強いのはこいつだと思います。多分今は多分ダノンの上ぐらいでいいと思うんですよ、ポジションとしては。
なるほどな。
うん、だからまあ抑えだから来なかったら来なかったでいいです、抑えてるだけなんでっていう感じです。
はいはいはいはい、
はい、もう最後の最後です本当。
なるほどなるほど、
うん、でも強さだったらこいつが1位だと思ってます。はい、タカさんは。
僕はこれまあ、とりあえず切ったんやわ。
はい。
要は、不思議の方にかけたんやけど。
はい。
結局、客室が、まあ、極端やん。
うん。
逃げて、追い込んで、真ん中突っ込んで、みたいな感じやんか。
はい。
で、オークションの時なんて、まあ、えげつないぐらいグイグイ感あったよね。
ありましたね。
で、おいおいおいおいおい、っていうぐらいあったよね。
よぶよぶ。馬券内に入んじゃねえと思ってね。呼んで助かったみたいな感じでした、ほ
ん
と。
うん。だから、そもそもフローラの時点で僕らこれ F にしてたはずやねん。
そうっす。F、もう楽逃げ子だからいらねえって言って。
うん。
うん。
で、そこで来られてる時点でやっぱポテンシャルの見余りは絶対してると思うのよね。
はい。
ただ、やっぱりね、後々見返すとこの3つってやっぱり異常なんやわ。それまでのレースを見てるとな。
異常です。
うん。っていうのを考えると、一種のレンジャンなんかなと思ったのよ。
はいはいはいはい。
そうすると、カンカンかけたときに、じゃあどうなるってなったときに、4.3 倍やろ？
うん。
リスキーやなーと思ってさ。
まあまあまあまあ。それはわかりますけど。
うん。まあだからそのままの、何？単純にポテンシャルでここまでこの3つやってましたって言われたら、もうそれはごめんなさいやな。
ああ、もう諦めるしかないってことですよね。
うん、僕、その、なんだろう、その参戦以前のレースが、やっぱり、その参戦とその以前のレースの差が、格差がありすぎてるから。
そうですね。
だからやっぱり、レンチャンっぽく見えるのよ。その、もうちょっとその赤松とかが強ければ、まあ、ポテンシャル開花っていうイメージでもいいのかなと思うんやけども、ちょっとな、あまりにも格差ありすぎたしな、と思ったから。
間隔開けて、もう馬が変わったんじゃないですか、ガラッと。
うん、まあ、だからそこはどう出るか。だから、それがちょっと分からへん状況で 4.3 倍やろ。
だから僕もだから来なくていいって思ってるんですよ、別に。
だ
から
そのまあ、とりあえず抑え
だから怖いってだけなんで。
そういうことやな。
まあ、取り紙抑えみたいなイメージですけどね。まあ、他に買いたい馬がいなかったってもあるんですけど。
まあ、そうですね。まあ、見渡せば、うん、まあ、多分これぐらいしかいい日
じゃ
いいです
よね。そうそうそう。
うん。これでもさ、はい、L っぽさあるこの馬。
だから、その、中山のレースですよね。あれって36秒5で行ってるんですよね。逃げたけど。
うんうん、
かなり緩くて上がりで勝ってる感じなんですけど。
そう、めっちゃ楽してるのこれ、ね、
そう、そう。だから、あの楽が何だったんだか。で、あとほら、新馬戦で楽勝逃げた後に、アップで投げてるあたりって L っぽくないです？ちょっと。
そう、そう、L っぽいの。だから、だから、だからどう。
だから多分、ブラックエンブレムよりはまとまり寄りだと思うんですよね。そのビクター・ラピサが割と、なんか現役時代 S だった割にはちょっとまとまり出すじゃないですか。なんかまと、S まとまりみたいなイメージなんで。
うん。
だから、その感じだと、その、あんまりガッツレ S っていう感じじゃなかったから。まあ、ただ、
フローラー。
そう、フローラーとオークスに関しては S っぽいです。S っぽいです。
S っぽいよな。
S っぽいです。
S っぽいよね。どうなんかな、本質は確かに L って言われたら、まあその可能性もあるしなと思うし、じゃあ、なんかこの、何、S をまとってたこの3つを解いて、休み明けで出てきて普通に L っぽかったですよって言われたときに、その、オークス4までの能力とは言わへんけども、まあ掲示板ぐらいの能力はありましたよって言われたら、まあそこまでやなと思うんやけどな。
まあだから結局、高谷さん、それも、それも、それの分かってるけど、4点差だったらいらねえだろっていうポジションですもんね。
そうな、まあどっちかというとそっちの方に振りたいなと思って、とりあえずちょっとこの参戦が異常すぎるから、僕としては、ちょっとその、なんていうの、一定の高揚期間みたいなものはちょっと過ぎたかなと思って。
はいはいはいは
い。うん。
うん。これ、スイープは4番手ですけど、どうです？
これね、いや、あ、これね、これ、外枠行かれたさからちょっととりあえず抑えたんやわ。
ああ、揉まれないのがいいっていうことで。
うん、やっぱハートくらいスイープ投手やろう。
はい。
やっぱり、どっちかというと伸び伸びタイプやと思うねんな。
はいはいはい。まあ、藤沢ですし、ね。
もう一個、そうね、もう一個下の、ディープの子供もおるやんか。
あれ、なんだっけ。
スイーズドリームス。
あ、はいはいはいはい、はい。
うん。これもどっちかだったら、こう、ちょっと外伸び系の馬なんよな。
うん。
だからまあ、ちょっとそういう意味でね、まあ、格上げ初、まあでもな、そんなんもな、とかといろいろ思ってんけども、そもそもポテンシャルも、ではこの配当でどうのこうのって思って、って思ったんやけども、まあ、その、例えば、ジェンティルの子供とかおるやんか。
はい。
これは完全にまとまってる方に入ってるタイプやと思うのよ。
はい。
だったらまだ、スイープの方が S はあるかなと思ったのよね。
はいはいはい、は
い。で、隠れてて、じゃあ跳ねましたっていう方を取るっていうんであれば、まあ下から上がってくる馬としてはこれかなと思ったんやわ。ただ、レースっぷりを見ると7番の方がいいのかなとも思うのよね。
ああ、7番、アルティマね。こっちはなんかね、やっぱりまだ道割れだし、よくわかんないっていうの部分大きいと思うんですけど。
そう。そうなんや。道割れ2000やろ。だからなんとも言えへんねんけど、
そう。で、アルティマって考えると、やっぱりちょっと短距離に寄ってるかなっていうのはあるんですよ。やっぱ1006、1004とかがいいのかな、みたいなのもあるし。
やっぱり一応、富士奇跡やからさ。
うん。
まあまあまあ、激戦の方に触れてましたって言われたら、それもありかなとも思うし、この時点ではちょっとまだ分かりづらいやん。
富士奇跡はでもね、母地だと L っぽいんですよね。L まとまりみたいな。
ああ。
あんまり富士奇跡、母地、富士奇跡で C 持ってる馬っていないんですよね。
なるほどね。
うん。
一応前走の挙動的には、まあ、ちょっと C っぽさあっていいかなっていう勝ち方は勝ち方やったんよ。
はい。
ただこの手のタイプで C っぽさ、ちょっと精神っぽさ見せてきて、あ、まだもしかしたら新鮮の方に触れてもいいかなって思ってるハービンジャーがことごとく春の時点やられとったからさ。
はい。
フィリアプールやったっけ、あの辺とかな。
ああ。でもあれじゃないですか、これ例えばだから C だなってじゃあ思ったとしても、そもそもこの舞台どうなの問題がありません？その1008です。
うん、そう、そうね。
上がりでっていう。
まあそれでもやっぱダロンの上に行くことないかな。
そうだ、僕は結局そこになっちゃったんですよね。結局その条件戦勝ってきてるけど、
うん、
そのダノンのそのダウンディープっていう部分とオークス5っていうのがまあまあ強かったっていうのと、
うん、
まあウィクトリアがあの内容だったんで、うん、それよりは弱えだろみたいになっちゃって
そうですね、これウィクトリアドカーンって抜けられたらもうお前ひっくり返るけどな僕、
まあ、確かにこれしかもやりそうですからねこいつ、
うん、そうそう、あれそんな強いのってやっぱ思うよね。
で大幅に周華賞飛んでもらいましょうお母さんと逆っていう でもここで、例えば大惨敗でとりあえず週刊賞でも抑えるけどね、俺。
まあ、抑える。
ここどんな負け方しても抑えるよ、とりあえず。週刊賞は。
だからむしろさ、2とか3とかで負けられた方が週刊賞切りやすい。
そうね、そっちは嫌ですね。確かに、そっちは嫌だ。
もうガツンって勝たれたら、あれって思って、もうなんか変わざるを得んくなってくるわ、逆に週刊賞。
惨敗したら惨敗したで、もうストレス拾わなくて人気落ちねみたいな感じで。
もうそう、それならそれで、まあ、そういう理由で変えるけれども。
うん。いや、結構謎大きい牝馬ですよ、ほんとこいつは。
そう。
だから抑えとかいいっすって。強いのは確定してんだから、だって。
そうやな。
そう。
まあ、強くなかったら、オークスの内容ないからな。
そう。じゃあ、そんなもんっす？
まあ、一応そのモアナ、アネラだけ。
僕でもね、見せてる内容が完全に小回りで力で押してるって感じなんで、まあまあ、外回りで上がり勝負になると、やっぱりディープ軍団に負けちゃうかなってイメージですよね。はい。全部内回りなんで。まあでも馬体も軽いし、前走マイナス6でしっかり絞ってやっちゃったんで、まあまあ、あと20キロ、30キロ増やして来年どうなのって感じだと思いますけどね。
まあそうですよな、うん、
最初に大体もたもたしてた時点で、この決闘でやっぱもたもたしてる時点で、やっぱちょっと普通だったらボンボンボンボンっていかなきゃいけないと思うんですよね、決闘的には。だけどもたもたしてる時点で多分ちょっとね、体力がなかったりとか、ちょっと弱点があると思うんですよね、こいつ。だからまあ、
まさにそうでしょうね。
もうちょい待ちましょうみたいな。
はい
はい。シャドウディーバーいいですね。
ああ、そんなもいたな。
これだから、俺はいかにも5っていう感じなんですよね。いかにも4から6にいそうっていう場なんですよね。なんか。
そうだね。これこそ遅刻しそうだけどな。
これね、だからハーツのいいところ、団地が書き消しちゃって、まとまっちゃってるんですよね、多分。だからなんか、どんなとこでも4から6ぐらいの馬だと思うんですよね。まあ、もちろん、フローラとかはイン付きで上手かったとかいろいろありますけど、まあ、オークスもまあまあ強かったですけど、でもまあ、まあ、だから、どこでもまとめるけど、なんか破壊力ねえみたいなタイプだと思うんですけどね。
そんなイメージだと思いますね。
そうですね。まあ、G2、G3 だなって感じだと思いますけどね。
はい。
はい。じゃあ、おさらいしたいと思います。ブライト本命、シゲルピンクダイヤ、
はい、
対抗ビッグピクチャー、黒三角、米商勝負、白三角2頭いて、ダノンファンタジー、ウィクトリアで、F はとりあえず人気馬買っちゃったからいないにしておきます。あ、ビーチサンバで。じゃあ僕は、はい、僕はビーチサンバにします。じゃあ F は。
あ、なるほど。
はい。タクヤさん本命がビッグピクチャー、対抗ビーチサンバ、黒三角、ダノンファンタジー、白三角、スイープ、セレリタス、悩んでるのがアルティマリガーレです。
はいはい。
タクヤさん F、ウィクトリア行きます。これで F にすれば来てくれそうな気がする
。まあ、そうやな。じゃあまあまあ、でも、あえてするならこれやな。
そうですよね。だって人気で買ってないこれですからね。
あ、
まあ、シゲ、ね、シゲ、シゲルより下って言ってましたもんね、シゲルよりは。
まあ、でも、シゲルはやっぱりあると思ってるからな、一応。
じゃあ、ウィクトリアに行きますか。
はい、ウィクトリアですね。
S 切れで。今ならシャドウディーバに、シャドウディーバに変えてもいいですよ。
いや、もう そんなこと言ってたらもう一人やり。
じゃあ、米商勝負でもいいですよ。
米商勝負でもいいですよ。
じゃあ、ビクトリアで。
はい。
はい。じゃあ、エンディングいきます。
はい。
エムラジ未公開ジングル。浅草サンバカーニバルに一回行ったことあるんですよ。
ほう。
で、まあ、芸能人とか結構来るんですよね。
うん。
で、車でパレードみたいな感じでみんな踊ってて。
うん。
だけど途中で僕飽きちゃって。
うん。
近くにウィンズあるんですよ、浅草ウィンズが。で、日曜日なんですよね。
うん。
買ってこよう、バケンと思って。
うん。
新潟記念、今でも忘れないですね、新潟記念。
ほう。
山にアルバスター、グラスボンバー。
おお。
当てたなぁ。生まれん当てたなぁ。思い出すなぁ。友達を置いてきぼりで僕一人ウィンズいます。浅草ウィンズで。
エンディングのコーナー、イエーイ
イエーイ。
じゃあセントライト記念一等、うん、だけ言いましょう。まあ、僕は一等だけって言いながらじゃあ三と言いますね。エングレーバー、オセアグレイト、タカノディアマンテのオルフェーブルボックスで。
なるほどね。
はい。
ちょっとババが、緩むという想定やんな。
うん。
内枠に入ればな。
はい。
アトミックホース。
お、妄想後から。あ、でもワークホースって道あり良さそうなイメージありますけどね、なんとなく。はい。タックスシェルターじゃん、こいつ。懐かしい。
そう
タックスシェルター。
そう。アルバタックスかなんかあれやけど。違うか。
あ、そうです、そうです。
そうやな。
うん。アルバタックス確か藤木正義ですもんね。パハチチ。
そう、
タックスシェルターで。そう。アルバタックスの下です。
そうですね。
これはもうあれですか、道ある想定。ワークホースと道あるみたいな感じで。
そうやな、まあ、選手みたいなことにならへんかったら、まあ、これかな。まあ、
人気急落もね。
うん。
まあ、一応、それ見てるパフォーマンスは別に悪くないですからね。
そうですね。
うん。じゃあ、お知らせいきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。最近あんまメール来てないんで、ぜひぜひ、ウマビアの泉とあなたの思い出の前にください。限定しちゃったけど。
はい。
はい。はい、まあ、コーナーはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところにありますので、よろしくお願いします。
はいはい。
メールフォームもそこにありますので、よろしくお願いします。
はい。
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。うん、はい。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、ウイーレ中毒のブライトと、
モンハン中毒の拓也でした。
アイスボーンっすか。アイスボーンやってます。
アイスボーンやってます。
あ、そう、やっぱみんなハマりますよね、あれ。
うん、
だってほら、自分がプレステやってるとほら誰がオンラインとかって見えてくるじゃないですか。
うん、
あの時みんなモンハンなんですよ。売れてんなーと思って。すげえ思います。
久しぶりにあれが出るな、モモ鉄が。
あ、そうそう、Wii じゃねえや、あれ、なんだっけ、
スイッチでな。
スイッチで。
うん。
うん。DS 版クソでしたからね、ちゃんとしたの出してほしいです、スイッチで。
そうや、そうやな。
うん。DS 版だってあれですよ、4人でできないですよ。
そうなんやな。
そう、2人以上参加者がいないと4人でできない。
うん。
1人プレイで4人できないですよ、クソでしょ。
ほんまやな。
うん。3人でやらせんのかよ、みたいな。コンピューター2つかよ、みたいな。そんなわざわざ劣化したもん出さないと思ってるから買うじゃん。あ、桃鉄だと思って。だったらよっぽどゲームボーイアドバンス版の方が面白かったですからね。
うん、
これゲームボーイアドバンスのマジで名作だと思う。超面白かった。タンタンタダタダダダンタダダダンタダダダダダンタダダダダダダンタダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ